中村文明のみるみる元気が湧いてくる、イエーイ。ということで、今回の、みるみる元気が湧いてくるはですね、実は今日は現役の学校の先生をちょっとゲストにお招きをしまして、兵庫県から、西村徹先生というですね、実は僕は憧れ先生プロジェクトっていうのをあちゃこちゃでちょっといろいろやってる、すべての始まりは実は西村先生がすべての始まりでですね、これは実は兵庫県の田島というですね、兵庫県っていうと大体こう全国の皆さんはこう神戸とかをイメージしそうなもんなんですけど、もうちょっとこう北の方のですね、兵庫県にもとっても山間部がありましてですね、なんか人よりも猿の方が多いようなそういう田島地方でですね、まあ正直言って先生あれ田舎ですよね。
はい、そうですね。
ね、
はい、
ですけどその田島にですね、西村先生に僕が講演で呼んでもらって初めて行った時、あの時に僕ね、学校の先生からの依頼だったんで、学校で生徒向けに話をするつもりだったんです、はいはい、そしたらついてみたら、ええ、いや一般の人たち向けだと、はいはい、でも学校の先生が主催者で一般の人が入るってどういうことなんかなと思って、僕なんか、はい、ちょっと最初ねピッと来てなかったんです、うんうんうんうん、そしたけど、うんうん、僕ね外でタバコを吸ってらっしゃる地元の方々に聞いてみたんですよね、はい、今日の講演会って学校の先生が主催ですよねって言ったら、ああそうそうって言って、なのに皆さんこの町の皆さんなんですよねとか言ったら、そりゃそうよ、西村先生がな何か企画して何か考えてって言ったら町の人らはみんな動くんやって、このたった一言で僕は何それと思ってですね、でその一般の人たちに聞いていったら、実は西村先生がずっと3年間ですかね、
はい、
3年間ね、はい、ずっと一緒に登下校を共にした、まあ、ある一人のね生徒さんの、まあ、特別支援の、
はい、
クラスを担当されてるその一人の男の子の下校時にどんなに道臭くっても西村先生がずっと3年間下校時にその子に自信をつけさそうということで、一緒に歩きながらその姿を町の人たちがね、たった一人の子供のために頑張るその先生の姿から町の人たちにたくさんのことがこう伝わっていったと、それを僕地元の皆さんに聞いた時に、あ、こんな先生も世の中にいるんやと思って、僕ねそれがきっかけで西村先生に、ね、憧れ先生とか中の僕やってみたいんやけどって言って相談をし始めたら、また先生紹介してもらえたり、ここから始まりましたけど、あれからもう何年になりますかね、一番最初からもう8年ぐらい。
そうですね、一番最初に ね250名か
300名ぐらいの、ね、
会場でした、そうですよね、そうなりますね。
だから8年ぐらいになるかと思うんですけど、まあ、西村先生にもね他の場所でもいろいろご登壇いただいたり、ご無理言ってきましたけど、実は今回ですね8月の3日にもう西村徹先生がとにかく師匠と崇めていらっしゃる、遠井義雄先生、はいね、これも遠井義雄先生とはもう教育界では超有名な方ですよね。
そうです
ですよね、
はいは
い、いやもう本屋さんに行っても、遠井義雄先生の本っていくつもあるし、全国でねやっぱり遠井先生の教えをっていうのを大事にしてる先生に、うん、もういっぱいありますから、はいはいはい、なんででもその遠井先生はもともと田島の方なんですよね。
そうですね、田島の ね、まあ、今豊岡市になってますけども、担当町というところのね、小さなお寺のでお生まれになった先生ですね。
そう、遠井先生がお生まれになられてちょうど100年、
そうです、
ね、
ちょうど100年ですね、
その100年という区切りの年に、実はその遠井先生が、退職をなされる最後の退職の時の卒業生が西村先生なんですね。
そうなんですよ、
ね、
まあ、洋歌小学校だったんですけどね、私は洋歌小学校に、まあ、6年間ですよね、遠井先生は8年間おられて、だから私は1年生から6年生まで、ずっと校長先生は遠井先生だったんですね。で私が6年生を卒業する、遠井先生が退職されるっていう年がちょっと重なって、な、まあ、最後の、ね、教え子というようなことでよく言われますけども、
その後も、西村先生はその教師を目指された後も、遠井先生には何度もお会いされたり、
一度しかないですね。
あ、一度しかないですか。
一度しかお会いしたこと
ない。そうなんですか。遠井先生はその教員を辞められた後は、そんなに長くはなかったんですか。
いえいえ、あのね、それから、まあ、短大とかですね、うん、そういったところで、まあ、教鞭を取られたり、あとは、まあ、ずっと全国各地ですね、うん、講演の旅に、ね、出られて、まあ学校をね、そういうふうに退職されてからもすごくご活躍をされてましたね。
じゃあ遠井先生が教鞭を取られたっていうのは、ちょうどそれこそ戦時中から戦後
にそうですね、
からですよね、はい、戦時中ぐらいからでしょうか ね、はい、でもやっぱり今の、まあ、時代が変わってですね、今は教育の現場っていうのももう複雑な問題もいっぱいある中で、僕その何十年も前のそういう素晴らしい教育者の人たちが今のこの現代社会にもし、いらっしゃったとしたら、どういうことをなさるかなとか、なんかこの時代の移り変わりとともに、いやでも大事なことは変わらないんだっていうふうにおっしゃるか、ちょっと僕は分からないんですけど、先生から見たその遠井先生のね、こう例えば多分この8月3日のこの神戸生田文化会館っていうところで、まあお昼1時から先生とね、西村先生と僕と2人で、西村先生にはとにかくその遠井義夫先生のことをいっぱい語ってもらって、で僕ちょっとコーディネート役させてもらったり、僕自身もまた学校いろいろ回る中で感じることとか、そんなんを話し混ぜながら進めていきたいなと思ってるんですけど、これ数多くの先生方に
そうですね、
ちょっとね響くようなね、先生の中にある遠井先生の例えば教育論の中でね、こういうところがたまらないんだみたいなところを一つか二つでもちょっとこのポッドキャストで紹介できるかなと思ってですね、
遠井先生はね、その頃、東の斎藤喜伯、まあ、西の遠井義夫って言われてまして、私がその小学校の時にもですね、もう全国から参観者が本当によく来とられましたね、遠井義夫先生の作られた学校作りを見たいということで、いろんな方が来られてました。私はね、本当に子供で授業を受けてましたけども、また来とられるみたいな感じだったんです。だけども遠井先生がですね、じゃあすごいなんかそういう特別な先生だったかっていうと、そうではなくてですね、よくですね、まあ、先輩とか同級生とかいろいろ話を聞いたり、私も記憶に残ってるんですけども、されてたことは本当に朝の挨拶ですよね。教室を回って挨拶をされる、そして、ゴミを拾われる、ごくですね、そういった当たり前なことをされてたんですよ。だけどもその遠井先生っていうのは、その例えば全校集会とかでね、掃除をしなさいとか、挨拶しなさいってことは一切言われないんですよね。だけどもみんなね、一生懸命に挨拶したり掃除したりしたんですよ。それはね、まあ、今から思うとその遠井先生のお姿というかね、学校でのお姿をみんな子供たちが見て、それもなんか自然になんか真似していったっていう、僕はとっても多いと思うんですよ。ですから、まあ、もちろんね、その遠井先生がいろんな、まあ、あの先生方にですね、遠井先生の教育を伝えられて、そのまた先生方が私たちに伝えてくださったということもあるんですけども、なんかそのお姿がですね、自身が教育だったっていうことがあるんですよ。で、まあ、私たちはその最後のですね、まあ、卒業生ということで、だいたい同級生が100名いたんですね。でも遠井先生はその100名にですね、一人一人に全員違う言葉をですね、色紙に書いてくださって、卒業の時にくださったんですね。でも私がいただいたのは、明日がある、明後日があると思ってる間は何にもありはしない、肝心の今さえないんだからっていう色紙だったんですよ。ところがですね、そのいただいた時はその意味が分からなくて、本当にですね、どっかにですね行っちゃってたんですよね。ほんで私は教員になって、非常にいろいろあって、まあその壁が乗り越えられない時に、たまたまです、本当にたまたまそのタンスを開けたら、そこからその色紙が出てきてですね、それを見た時に、あ、まさに今の自分だって思ったんですよ。なんで遠井先生はその小学生の時にね、そういうことを分かってたんだろうって、私はそれを見て、それをですね、この額に入れてですね、掲げて、毎朝それを見て学校に行くようになったんですね。そしたらその色紙の言葉はですね、自然に人生っていうのは一回しかないんだって、西村君はどういう風に生きるんだっていう言葉に見えたんですよ。その時からスイッチがあったんですよね。
なるほど、
これはちょっとうかうかしとられん、
なるほど、
ね、こんな今までの自分であってはならないみたいですね。
ですけどね、僕ね、でも西村先生に初めてお会いさせてもらった時に、僕ね、西村先生の、その一人のね、その、 男の子と3年間、だけどね僕正直、他にもですね、なんかすごくこう目立つことをなさるような先生とかっていうのも他にもたくさんいらっしゃると思うし、何かのドラマだ中にこう取り上げられるような先生とかもいっぱいいますよね。で僕はね西村先生に初めて会った時、もうね静かなる強さをものすごい感じたんですよ。
そうですか、
なんかそのねかっこいいことを選んでやる前に今目の前の一人の生徒と3年間向き合ったこの先生にしか言えやんことが絶対あると思ったんですね。なんかこうなんかねこうパッとクラスを見て、この子には何この子には何、なんかハウツーテクニックじゃなくて、本当に一人の生徒を見守り続けてきたがおかげで、そのなんかこう蓄積してこられた何か静かなる強さを、めちゃくちゃ感じたんです、あの時先生に。で西村先生がその一人の生徒とね3年間ずっと下校時に、でこれって大変なことかもしれないんですけど、やろうと思ったらできることだと思うんです。でもそのやろうと思ったらできることがなかなかできないような気がするんですよね。なんで僕は目立つ派手なことより、まず地味なことで、地味な平凡なことを徹底してやってみた後に、初めてね何かこう小手先のテクニックもそっから初めて生きるんじゃないかなと思う。でも根元の一人の生徒を見つめ続けるという根元のことを、やっぱり西村先生はやってらっしゃるなっていうことをたくさんの先生に伝えたかったんですよね。なんである意味では今の遠い先生の話聞いてて、西村先生と僕は被るなとちょっと今一瞬思ったんですよ。
それは恐れ多い
です、それは恐れ多いと思うんですけどね、なるほどですね、そういう言葉をいただいてる。
そうですね、やっぱりその遠い先生がですね、目を養うと木はおのずから育つっていうふうにおっしゃってるんですよね。で私にはその根っていうものは、日常のね小さなことをないがしろにせずに、丁寧にやり続けてきなさいよっていうふうなことに私は捉えてるんですね。
もう一度その言葉言うまでですか。
根を養えば木はおのずから育つっていうことですよね。
なるほど、
ですから遠い先生はね、まあ、これはある先生からね、伺ったんですけども、まあ、そのちょっとねそのお寺とですね、お家のお寺と学校が遠かったんで、社宅みたいなところに住んでられてですね、そしたらまあその遠い先生も遅く帰ってこられたら、それからお風呂沸かすのって大変なんで、前の先生がね、遠い先生どうぞお風呂入ってくださいって、まあ、呼びに行かれるんですね。遠い先生はまあそのお風呂に入られる、それでまあ、お礼を言われて帰っていかれる。そしたらその後でですね、そのお家の先生が入られると、お風呂に人が入った跡がないんですよって言われるんですよ。でよく見たらその本当にその端の方がですね、ちょっとなんか濡れてるみたいな、だから遠い先生はその湯船の中に入ってジャバジャバされたりせずにですね、最低限のお湯で体を拭いて、上がられたと、それは冬でも変わらなかったっておっしゃるんですよね。そういうふうにその日常の一つ一つのことを大切によく考えて、ずっと物事に当たっておられたというふうに思うんですよね。
その見えない根っこのとこなんです
ね。そうなんですよね。
でもまさに今、だって今日ね西村先生に僕この音を取りたくてですね、まあ、たまたま先生、教育理事会ってもう毎年やってらっしゃいますけど、今回は伊勢のね修養団で中山先生ところにね大勢先生方、また一般の方も、で一泊二日の、ね、イベント、違う、まあ勉強会終わられたところ、今先生にちょっと無理言って取ってますけど、ここの修養団の中山先生、まさに僕父親が6年前に亡くなってますけど、その時にやっぱり弔電をいただいたんです、根っこの話をしてあるんです。根っこの話をいただいたんですけど、その中山先生からいただいた弔電に書かれてた言葉は、もうねうちの父が亡くなって、葬式の時弔電だけでも何百も来たんです、でも葬儀屋さんがね、こんだけたくさんのね弔電来てたら、これとてもじゃない読むことができん、だけどその葬儀屋さんが、だけど一つだけどうしても読みたい弔電があるって言うんで、そうなんですかって聞いたら、それはやっぱり中山先生の弔電だったんです。だそれはねこう書いてあったんです。中村君寂しいね、お父さんがいなくなってって書いてあってね、でもね君が今活躍できてるのは、お父さんのおかげよって、あなたの花の微笑みはね、お父さんの根の祈りのおかげ、まさに花の微笑み根の祈り、そういう人生だったんでしょって、お父さんは 表にあんまり出るような人じゃなかった、うんうん、でも自分はいつも根っこ役になって、うんうんうんうん、息子のあんたにいっぱい花をつけたって、うんうん、まさにあの宮川の上流で親が根っこの祈りをしてくれてなかったら息子が花咲かすことはないんやっていう、ね、花の微笑み根の祈りの一生であられたお父さん、その根の祈りを忘れた時、あなたはね大変なことが起こるよって、だから親のね根の祈りを忘れちゃいけんって、こうやってね僕は中山先生のあの一言、もう葬式の時にこの言葉で場内シーンとなりましたもん。そしてこの弔電披露した後、何人もの人がもう一度読ませてください、メモを取らせてくださいっていっぱいメモ取って書いていかれました、なんで遠井先生のおっしゃられるこの見えない部分が大事なんだということって、まさに教育ですよね。
あと遠井先生はねこういう言葉も言われてますね、あの本物は続く、うん、続けると本物になるっておっしゃってますよ、
ね、なるほど、
この言葉もねやはりあの物事っていうのはね、うん、小さなことであっても積み重ねないと成就しないんですけども、うんうんね、なかなかね途中で諦めてしまうんですよ、うん、この言葉もねずっと私の中でね私を励ましてくれた言葉なんですよ。
何とおっしゃいましたっけ、
本物は続けると本物になる。他にもね当時たくさんの言葉をですね
でしょ、
残しておられて、
それ先生ね、ぜひ8月3日までに、はい、もう山ほどピックアップしておいていただいてですね、はいはい、でそれをまた先生にお話しいただきながら、でなんかね僕ね僕おもろい現代風に、なんかこうそれをこう、現代風に変えることもできるなと今思ったのは、その今のね、本物は続く、続くと本物になる、これね格言みたいな言葉ですけど、でも僕らは、あの今までなんかチャレンジいっぱいしてきて、で結果出したりいろいろちょっとはしてきてますよね、そうするとね僕らこう結果出す連中らと話してるとね、みんななんで途中で諦めるんだろうっていう話僕らたまにするんですよ。でも僕らはなんで途中で諦めないのか、それはね実は人間って頑張ってても目の前の景色ってあんま変わらないんですよね、ずっと変わらない、その変わらないことに耐えれなくなってくると人は諦めたり方針を変えたり、僕らはハッピーブレイクポイントっていうポイントがあることを知ってるんですよね。ずっと目の前の景色は変わらないんだけど、この努力をやり続けてると、ある瞬間にドーンと変わる、これがねハッピーブレイクポイントっていうんですよ。自分の幸せがブレイクする、このハッピーブレイクポイントがいずれ来るということを僕たちは知ってるんですよね。なんで途中でここで絶対諦めたらもったいない、もうじきハッピーブレイクポイントが来るんだからということが分かってるから続けてられるんですよね。なんで今の本物は続く、続くと本物という難しそうに聞こえる格言はね、ちょっとこう現代風な柔らかい中村文明ワードに変換するとかね、なんかそんなこともしながら楽しみながら皆さんで学んでもらえたらな、
そう面白いですね、
面白いですよね、なんかそんなことをねいろいろと織り交ぜながらの、なんかあまり堅苦しい教育の世界の勉強会というよりも、これはやっぱりね教師先生そのものがやっぱり楽しんでなかったら、そこにいるだけでいいんだって言われる姿は楽しんでる姿のはずなんですよね。なんで、そういうことを掘り下げれたり、皆さんにプレゼントできる、そういう一日にしてみたいなと思いますので、
はい、
なんかね、もう話してるだけでね、楽しみに僕、またこの先生と喋るこれがね、今後の憧れ先生のまたネタになるんでですね、
はいはいはい、
また僕もワクワクしながら、一月ちょっと先になりますけど、
そうですね、
神戸でぜひ熱い一日を、はい、
そうしましょう。
なので関西圏、もしくは全国の学校の先生方、この西村先生とのこの一日はちょっとかなりレアな一日になりそうなんでですね、ぜひともいっぱいメモするものを持ってきていただいて、翌日教室で使ってもらえるようなネタ盛りたくさんでぜひやりたいと思います、ということで、今回のみるみる元気は、神戸兵庫県のですね田島の方から西村徹先生にお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。Yeah.